ただいま、マタイによる福音書の21章18節から22節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの18節と19節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。朝早く都に帰る途中、イエスは空腹を覚えられた。道端にイチジクの木があるのを見て近寄られたが、葉のほかは何もなかった。そこで、今からのうちいつまでもお前には実がならないようにと言われると、イチジクの木はたちまち枯れてしまった。で、ある説教者が今日のこの聖書箇所を取り上げまして、このところが新約聖書全体の中で一番分かりにくい箇所だという趣旨のことを言っています。そんなふうに感じるのも分かるような気がいたします。杉越の祭りの季節に、主イエスがベタニアからエルサレムに向かって歩んでいるその道中で、一本のイチジクの木をご覧になるのです。で、その木に実がなっていないだろうかと近寄ってみたけれども、葉が青々と茂っているだけであって実を見つけることができなかった。すると主イエスが、この木を呪われてあっという間に木が枯れてしまった。で、ここにそんなふうに言われているように聞こえるからです。で、杉越の祭りが祝われる季節というのは、今日の私たちのカレンダーで申しますと3月の終わりから4月の初め頃です。そしてそんな季節にはイチジクは実を持たないのが当たり前なんです。ちょうど私たちの教会の駐車場の脇にもイチジクの木がありますけれども、あのイチジクの木を毎年見ているのでよくわかると思います。今6月半ば過ぎですけれども、イチジクは実がかなり大きくなってきていますけれども、まだ緑のまんまですから、あれを取って食べるというわけにはいきません。3月末から4月の初めにかけて、つまり杉越の祭りの季節にイチジクの木に実がないかと探すのは、これは探す方が無茶というものなんです。まだ葉っぱが出始めて、葉っぱが出始めたばかりで実がなるはずがない季節です。で、その時期にしかしイエス様はイチジクの木に実がないかと探したんです。そして実がないことが分かると、今からのちいつまでも前には実がならないように、で、そうおっしゃって木を枯らせてしまった。で、これではイエス様のなさっていることが何とも横暴に感じられるわけです。で、もちろんイエス様が言葉をかけたらば木がたちまち枯れてしまった。で、それも不思議なことではありますけれども、それ以上にどうしてイエス様はこんな季節外れの時にイチジクの実をお求めになったんだろうか、そして実がないからといってイチジクの実を呪っておられるのだろうか、そのことがうんとわからないわけです。ですから新約聖書の中でここが一番分かりにくい箇所だって、そういうふうに言うのもうなずけるわけです。およそイチジクの実を望むことができそうにない、その季節にイエス様がないはずのものを出せというふうにおっしゃって、そしてないのならばと言って木を呪ってしまうんだとしたら、これは私たちが聖書の中から聞かされているイエス様の姿とあまりにかけ離れています。ですから、この箇所どう受け止めていいのか、ここを聞いて戸惑ってしまうわけですね。本当にイエス様どうしてこんなに乱暴なことをなさったのでしょうか。しかし、この時のイエス様の行動に戸惑いを感じたのは私たちだけ、今の時代の私たちだけではないようなんです。その場にいたお弟子さんたちも大変驚いた、ここには語られています。弟子たちはイエス様に尋ねるんです。20節のところです。 弟子たちはこれを見て驚き、なぜたちまち枯れてしまったのですかと言った。でなぜこの木は枯れたのか、まあ、弟子たちはあっという間に枯れた木を前にしてそういう問いを発します。しかしおそらくこれはですね、やり方や方法を尋ねている問いではありません。そうではなくて、ここでこの木が枯れたっていう出来事の意味を知りたいと思って、どうしてこれが起こっているのかと尋ねているんです。弟子たちは今までもイエス様がさまざまな場面で不思議なことをなさるということをそばで見てきました。嵐を沈められたり、水の上を歩かれたり、悪霊を追い出したり、死んだ人を生き返らせたりする、でそういう不思議なことをイエス様が時々なさるということで弟子たちはそばで見てきましたから、なぜこの木がたちまち枯れてしまったのかというのも、これどうやって木を枯らせたのかということを聞いているのではないだろうと思います。そうじゃなくて、今ここで木が枯らされたそのことの意味って一体どこにあるんでしょうか。どうしてこういうことをなさったんですか。そういうふうに尋ねているわけです。でイエス様はそういう弟子たちの問いにここでまっすぐお答えになっておられません。はっきり言っておく。そう言ってこれは大事な答えだとおっしゃりながら、しかしその後に続いてくる答えは謎めいた答えです。あなた方も信仰を持ち疑わないならば、イチジクの木に起こったようなことができるばかりでなく、この山に向かい立ち上がって海に飛び込めと言ってもその通りになる。信じて祈るならば求めるものは何でも得られる。なんで目の前のこのイチジクの木が枯らされてしまったのか、これはどういう意味だろうか、どういう意味でしょうか。イエス様にそう尋ねる弟子たちに向かってイエス様ははっきり言っておく。あなた方も信仰を持って疑わないなら、イチジクの木に起こったようなことができる。で弟子たちはこの答えで分かったんだろうかって思います。おそらくこの返事はピンとこなかったんじゃないでしょうか。何をイエス様が教えようとしておられるのかわからないで途方に暮れたかもしれません。しかしどうしてイエス様はそもそもですね、この季節に季節外れの時にイチジクの木に実を探そうとなさったんでしょうか。それが、最初の疑問なんです。季節外れの実がないはずのところでこの木に身を探すという仕方でイエス様は何を弟子たちに教えておられるんでしょうか。でこれ身を探したというのが一つの大変に重要なポイントなんだろうと思います。マタイによる福音書の中で、木の実ですね、実のことが最初に出てくるのは3章8節のところです。これ洗礼者ヨハネの言葉として出てくるんですが、ヨハネは彼から洗礼を受けようとしてやってきたファリサイ派やサドカイ派の人たちに大変厳しく言いました。それが悔い改めにふさわしい実を結べっていう言葉です。でこのヨハネの言葉として、一番最初にこの福音書で実のことが出てくるんです。マタイによる福音書の3章の7節8節をお聞きいたします。3章の7節と8節、新約聖書の4ページですね。こんなふうに言われています。ヨハネはファリサイ派やサドカイ派の人々が大勢バプテスマ洗礼を受けに来たのを見てこう言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。10節にも実のことが出てきます。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。でここでヨハネはファリサイ派やサドカイ派といったですね、当時のユダヤにおける宗教的な指導者層、そういう人たちの欺瞞や偽善をですね、激しく非難しているんです。でこのファリサイ派やサドカイ派という人たちはですね、 自分では非の打ち所のない宗教生活を送っている、そう思っていた人たちです。もちろんパリサイ派とサドカイ派で何を大事にするべきかという協調点は違っています。ですからお互い同士はですね、相手のことを非難し合ったり批判し合ったりしています。しかしその本人としてはです、自分自身はこれで正しいあり方ができているんだと自負している、その点では一緒なんですね。自分ではこれで正しいのだ、これでいいのだと思っている。ところがそう思っているファリサイ派やサドカイ派の人たちがヨハネのもとにやってきて、悔い改めの洗礼を授けてほしいと願い出ているっていうのがこのところです。本心では自分の正しさに自信を持っている。それなのにどうして悔い改めの洗礼を授けてほしいって申し出るんでしょうか。でその理由っていうのはですね、これはモーセからですね、ヨハネから洗礼を受けたならば、その洗礼を受けたということも自分にとって一つの実績になるって考えたからなんです。例えばパリサイ派の人について言うならばこうです。自分はあんなにも熱心に律法を守ってる、そして実際守れていると思う、自分でそう思ってるんです。でもそれでもです、まだまだ足りない、まだ悔い改めの余地があるんだ、そう人々の群衆の前で見せつけて洗礼を受けたらどう周りから見られるか、あの人なんて謙遜な人なんだってきっとそう言われるに違いないわけです。あんなに一生懸命律法を守って正しい生活を心がけているのにまだ足りないと言って、あの人ヨハネから洗礼受けに来たよ、そういう噂が広まってですね、周りの人たちが称賛してくれるに違いない。それが分かっているのでパリサイ派の人たちはヨハネのもとにやってくるわけです。あるいはサドカイ派の人たちについて言えばこうです。自分は神殿での務めをきちんと果たしている、神殿礼拝で十分に働いてですね、人々から重んじられて収入もたくさん得ている、そういう仕方で神様がこの私を間違いがないものとして立ててくださっている、本当はそれで十分だと思っているんです。しかしそういうサドカイ派の人がなお足りないところがあるかのように群衆の前に現れてへりくだってヨハネから洗礼を受けたらどうなるか、あの人はなんて信仰深いんだ、そういう周りの人たちに感心してくれるに違いない。でそれが分かっているのでサドカイ派の人たちもヨハネのもとにやってくるわけです。ファリサイ派もサドカイ派もですね、共に自分自身の経験さ、自分自身の信心深さを人々に見せつけようとして大勢の人が群がっているヨハネのもとにやってくる、そしてそこで洗礼を受けたいって申し出るわけです。でそういうこの人たちの行動って傍目にはですね、大層立派そうに見えるんです。なんて謙遜な人だ、そういうふうに見えます。しかし実はその内実としてはそこに本当に罪の悔い改めがあるわけじゃないんです。私は本当に罪が深い、過ちが多いので、今から全身全霊を神様の方に向けて向きを変える、御心に従って生活しようっていう、そういうあり方がファリサイ派やサドカイ派の人たちの中にあるかといったらそれはないんです。この人たちにあるのはただ上辺だけ取り繕って、まあ、表面的形だけですね、敬虔さを示すということです。ですから神様の前に悔い改めるんじゃなくてですね、これはヨハネのもとに群がっている大勢の群衆の前での一つのデモンストレーションなんです。私はこんなに敬虔なんですよ、私はこんなに信心深いんですよ、私はこんなに謙遜なんですよ、そういうことをみんなに見てほしいと思っている、見せつけたいと思っているからヨハネのもとにやってくる。そしてヨハネはそのことを大変厳しい調子で批判するわけです。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか、悔い改めにふさわしい実を結べ、斧はすでに木の根元に置かれている、良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる、あなた方に求められているのは本当に悔い改めて実を結ぶことだ、そういうふうにヨハネは言うわけです。福 福音書の初めのところでヨハネがそう言ってるんですが、しかしイエスもこの福音書のその後のところで、人というのは結びによってその人の信仰のあり方が分かるんだと教えられました。例えばマタイによる福音書の7章の17節から20節のところです。7章の17節、新約聖書の12ページです。7章17節から20節までをお読みします。すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。良い木が悪い実を結ぶことはなく、また悪い木が良い実を結ぶこともない。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。このようにあなた方はその実で彼らを見分ける。ヨハネがファリサイ派の人たち、サドカイ派の人に言ったのとよく似たことをおっしゃっています。ヨハネは炎はすでに木の根元に置かれている、そして良い実を結ばない木はみんな切り倒されて火の中に投げ込まれると言いましたけど、イエス様も良い実を結ばない木はみんな切り倒されて火に投げ込まれる、同じことをおっしゃっています。ヨハネが伝えた本当に悔い改めて神様の方に身を向けて生きる、そしてそこで身を結ぶということがないなら、あなた方はもはや神様の前に通用しなくなるのだ。そのことをイエスもおっしゃるわけです。そして実は今日のところでイエス様がなさっているこのイチジクの木に対する行動というのも、実はこういう教えに連なる行いになるわけです。実をつけないで葉っぱだけが青々と茂っているイチジク、それは真実に罪の悔い改めをしようとしているのではなくて、ただ形式的にですね、礼拝を守って自分たちは正しいというふうに、そう思い込んでいる、そういうエルサレムの指導層、民の指導者を自認している人たち、自分では十分に正しいと思っている人たちを、表しているわけです。そしてそういうあり方っていうのは自分では絶対正しいんだというふうに言い張ってるわけですけれども、実際には一つも本当の実りを生むことがない。だから時が来たらあっという間に枯れてしまうのだということを、実はイエス様はここでこのイチジクの木を前にしておっしゃり、そしてまあ時間を早めた形ですけれども、イチジクの木がたちまち枯れるという仕方で弟子たちの前にお示しになっている。ですから主イエスが今からエルサレムに行こうとし、その道中でご覧になったイチジクの木というのは、実はこの木の様子の中にですね、イエス様は当時のエルサレムの宗教指導者の姿を重ねてご覧になっているわけです。その指導者たちの悔い改めの実がない、自分で自分をいいんだというふうに、自己義認といいましょうか、自分を正しいと思ってうぬぼれている、そういうあり方こそ問題になさって、それはあっという間に枯れてしまう脆いものに過ぎないということをおっしゃったわけです。で、当時の指導者たちは自分たちのいつも通りの生活が同じように繰り返されることこそ正しいことだって感じてました。毎日毎日神殿で旧約聖書の朗読がされる、そしてそこで語られている戒めを自分たちなりに守って生きるという生活、日に何度も神殿に詣でて礼拝を捧げて断食をしたり祈りを捧げたり、貧しい人に施しをする、でそういう生活を通して宗教的な功徳を自分たちは神様の前に積み上げることができる、それによって自分はいよいよ正しいものになるんだって、そういうふうに自分のことを思ってたんです。そしてそんなふうにです、自分の在り方を肯定する、自分自身はこれでいいんだというふうに自分を肯定するところから全てが始まる在り方というのは、これはそれにその中にどっぷり浸ってるかに自分は楽なんですから、いつもと違う営みが神殿の中で生じることを喜ばないんです。そういうことが起こってもそれを無視するか、あるいは反発するか、どちらかです。自分自身の正しい、あり方が正しい、でそう思い込んでいる人というのは、次第にですね、考え方の柔軟性やですね、感受性の柔らかさを失っていくんです。 イエス様がエルサレムにやってきて何をなさったか。例えばイエス様が宮清めの技をなさった。あるいは障害を持っている人たちがイエス様の周りにやってきてみんな癒されている。さらには子供たちがダビデの子にホサナっていうふうに賛美の声を上げている。でそれはそれまでこの神殿には見られなかったことです。しかしそういうものを見聞きしてもです、そこに起こっていることを悟らないんです。そこにやってきているナザレのイエスという方が神様から使わされたメシアなんだ、救い主キリストなんだというふうには全然考えないわけです。どうしてか。正しさもすでに自分の中にあると思い込んでいるからです。この私のありようの中に正しいあり方がもう貫徹されている。この私こそ、この礼拝を捧げているこの私のあり方こそ正しいんだと、そう思っていれば、それ以外のことっていうのはみんなくだらないことに思えてしまうわけです。イエス様がやってきていろんなことをなさっても、それは、ハプニングがたまたま起こってるに過ぎない。あるいは神殿の秩序を乱すような輩がやってきているに過ぎない。そういうふうに思ってしまう。そして自分こそが正しいんだというふうに自分中心に心がどんどんどんどん固くなっていく。その硬直のゆえにですね、神様に信頼する信仰というのはいつの間にか枯れて死んでしまうんです。神様に信頼して、神様が私たちを支え助けてくださって生かしてくださる、それこそが本当に信仰の値打ちであるはずです。私たちは別に自分の力を賛美して、自分の力がこんなに大きいんだってことを喜ぶために礼拝してるんじゃないはずなんです。こんなに弱い私だけど、こんなにいろいろ足りない私だけれども、神様はこの私に目を留めてくださり、この私を生かしてくださっている、そのことに慰められ、励まされ、勇気づけられて私たちは生きていくはずなんです。ところが、そういうありようというのは、自分の今のこのあり方が正しいのだ、その思いがどんどん固くなっていってしまうときに、窒息してしまうわけです。主イエスが、イチジクの木を枯れることで弟子たちに示そうとなさったのは、青々と葉を茂らせて、いかにもそこに、豊かに実をつけているように見えるイチジクが、しかし実際には何も実を持ってない、そういうあり方では結局その信仰生活というのは枯れて死んでしまうものなのだということを時間を早めてお示しになったわけです。そしてそういうことをお示しになりながら、目の前で木が枯れたということを見てびっくりしている弟子たちに教えられるんです。21節と22節です。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。あなた方も信仰を持ち、疑わないならば、イチジクの木に起こったようなことができるばかりでなく、この山に向かい、立ち上がって海に飛び込めと言ってもその通りになる。信じて祈るならば求めるものは何でも得られる。今、弟子たちの目の前で枯れているイチジクの木というのは、自分自身の正しさに絶対の自信を持って、決して悔い改めることなく、ただいつも自分の生活、自分のありようが繰り返される、そのことを望む、そういう人間の在り方がついにはもろくついえ去るということを表しているわけです。でイエス様はそういう木を指し示しながら、弟子たちにはですね、どこまでも神様に信頼して御言葉を求め、御言葉に励まされながら、ひたすら主に従おうというあり方をお示しになろうとするんです。はっきり言っておく。あなた方も信仰を持ち、疑わないならば、どこまでも信仰を持ち続けて、疑うことなくそこにとどまり続けるなら、たった今一瞬であなた方が示されたような、あなた方が経験したような出来事、空虚な信仰生活が瞬く間に過ぎ去り枯れていくという、そのことをきっと目にする、見る時が来るに違いない、そうおっしゃったんです。あなた方も信仰を持ち、疑わないならば、イチジクの木に起こったようなことができるって、これ弟子たちが何でも自分の思いのままに枯らせたり滅ぼしたりすることができるってことを多分おっしゃってるのではありません。イエス様もここでですね、 お腹が減ってたけれども実がないってことの腹立ちまみれに木を滅ぼしてるんじゃないんです。そうではなくて、この木の姿の中にですね、実を結ぶことのない空虚な信仰生活、自分は正しいんだって、自分を言い募るばかりのそういうあり方を見て、それは枯れてしまうんだということを示される。人間がですね、自分を主張する、私のあり方こそ正しいのだ、私の願いが実現することこそ意味があるのだ、そういうふうに言い張っていくものが瞬く間に枯れるのだ、そのことを目撃することになるのだとイエス様はおっしゃっているんです。あなた方も信仰を持ち疑わないならば、この地獄の木に起こったようなことをあなた方も目にすることになるんだ、そうおっしゃるんです。本当に私たちがですね、信仰を持ってひとところにとどまり続ける、でそういう時にはですね、実はその信仰者っていうのはこの世の栄光盛衰の目撃者にされるような場合があるんです。一時は華々しく繁栄しているように見えてもですね、この世に由来しているものっていうのは必ず衰えてない、しぼんでいくんです。例えばですね、100年前に大企業だったものっていうのが、100年前の新聞なんかでですね、お正月に、私たちは大企業ですって1900年に新聞広告を出している、そういうものを見たことがあります。2000年の時にですね、100年前にこんな会社がありましたって新聞広告を見たらばですね、もうほとんどその会社残ってないんです。当時の大企業と言われている、もう本当に日本の社会を作ってるっていうような顔をしてた、そういう企業というのがもはやどこにも存在しなくなっている。全てが過ぎ去る以上ですね、この世で反映しているものがですね、終わっていくっていうことは、これはやむを得ないことなんです。しかしそういう中にあってですね、神様に信頼し希望を持ち続ける人、信仰を持ち続けてそこにとどまり続ける人というのはですね、細々としたおぼつかないような歩みであってもですね、神様に支えられて慰められ励まされるがゆえに、長く一つの場所にとどまり続けることができるんです。100年前に教会と大企業がどっちが栄えているように見えたか、教会なんかですね、本当におぼつかない吹けば飛ぶようなものに見えたかもしれません。しかし教会っていうのはずっと変わらず存在してるんですね。今の時代もそうです。私たちはですね、企業の経営感覚を持つような人たちがそういう感覚で教会を眺めてですね、本当に私たちの教会はおぼつかない、このままでは教会滅ぶんじゃないだろうかなんてことを真顔で、まあその人なりにですね、これ善意から言ってるからあんまり腐すことできないんですけれど、そういう心配をする方がいらっしゃいます。しかし私たちは人間の力でこの地上に立っていくんじゃないんですね。神様が私たちを立たせてくださる、そうであるから私たちは立ち続けることができるんです。神様に信頼をする、信仰を持って疑わずに暮らしている、すると気がついてみたらですね、少し前まで青々と葉を茂らせて繁栄しているように見えたあのイチジクの木がいつの間にか枯れてしまっていたという、その様子を見るようになるんです。でそれどころかイエスもさらにすごいことを言います。この山に向かい立ち上がって海に飛び込めと言ってもその通りになる。この山ってどの山かって、エルサレムが乗っかっているその山です。エルサレムの町をいただきにいただいているその山、エルサレムって山の上にあるんです。そして海に飛び込めっていう、この海っていうのはですね、あの辺りに海があるわけじゃありませんから、一番近いのは、視界です。視界っていうのは地上で一番低い場所ですけれども、その海に山が飛び込むようなことが、飛び込めといっても、その通りになるとおっしゃるんです。これは確かに山だ、決して海の底なんかに沈むはずがない、そんな風に堂々とそびえ立っているように見える、そういう世の中のものさえも混沌とした水の中に飲み込まれ過ぎ去っていく、その様子をあなた方見ることになるんだってイエスもそうおっしゃるんです。 信仰にとどまり続けて疑わない、そういう人は神様の永遠の力に慰められ勇気づけられ励まされるがゆえに、実はこの世で繁栄しているように見えるものよりずっと長い間を忍耐して変わらない歩みを続けることができるようになるんです。弟子たちはこの日ですね、イエス様によって与えられる信仰に生きる自分たちがこの先長い時間をかけて見せられていく、そのことをわずか一瞬で見せられました。今は青々と茂っているブドウの木が、これは青々としてんだからやがて必ず実をつけるに違いない、そしてずっと茂り続けるに違いないと思ってたそのブドウじゃ、ごめんなさい、キジクの木ですね、キジクの木が、あっという間に枯れてしまう。時間をもっと早く縮めてですね、一瞬の間にそれを見せられるという経験をしました。それが目の前で実を、葉をつけている木が枯れるという出来事です。で、何年もかかって起こるはずのことを一瞬で見せられたんですから、これ奇跡に確かに違いないんです。しかし実は似たようなことをですね、私たちは毎週毎週の礼拝のたんびにこの場所で経験させられ聞かされているんだろうと思います。例えば今私が申し上げたこと、この世界に由来するものはどんなに繁栄しても過ぎ去るのです。これ一瞬に起こることじゃありません。おそらく何十年かかけてですね、世の中がゆっくり移り変わっていく。しかし間違いなくそのことが起こるのだということが礼拝の中では一瞬のうちに語られるわけです。そして私たちは多分それを聞くときに本当だと思いながら、その様子を一瞬で自分の頭の中に思い描くことができるんだろうと思います。私たちもですね、実は礼拝の場で聖書の御言葉を通しながらですけれども、長い時間かけて起こることをほんの一瞬でですね、経験をさせられる、そういうところがあるんだろうと思います。イチジクの木を前にして見かけ倒しのものが滅び去っていく、そのことを示される。そしてまたそういういろんなものが過ぎ去り滅んでいく中にあって、永続するものは何なのかということをイエスも教えられるんです。自分の正しさを主張する、この私は正しいのだと言い続けながら身をつけずに立ち続けるものというのは滅んでいきます。しかし神様がこの私を生かしてくださるんだ、そのことを信じて神様に仕える生活というのは滅びないんです。神様に信頼を寄せるがゆえに忍耐を持って教会はこの時代の中に、この社会の中に立ち続けることができる、そして希望を持って歩んでいく、その生活は永続するんです。しかしそうは言ってもです、イエス様はここで実を持たない木が枯れるんだって言われて、私たちはどうしても気になるんだろうと思います。じゃあ私たちがここで礼拝を捧げるときにどういう実を自分が結ぶのだろうか。私たちはですね、あまり大した実を結んでいないように、もしかすると自分のことを思うかもしれないですね。自分がもしかしたら滅ぼされる枯れる木の方にいるんじゃないかってつい思うかもしれません。しかし実は私たちが信仰者として結ぶ実っていうのはですね、自分の中から生まれてくるものでもですね、自分の努力で苦労して身につけるものでもないんです。それは神様に信頼をする生活の中で聖霊が働いて私たちに与えられる、そういう実なんです。ガラテヤの信徒の手紙の5章の22節から24節を聞きたいのです。そこには信仰者が聖霊の働きによってどんな実をつけるのかということが語られています。ガラティアの信徒への手紙5章の22節以下350ページです。350ページの上の段の真ん中ぐらいですが、ガラティアの信徒への手紙5章の22節、これに対して霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、 親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟ではありません。キリストイエスのものとなった人たちは、肉を欲情や欲望もろとも十字架につけてしまったのです。キリストのものになった人は、自分自身を十字架に貼り付けにしてしまった。そして、十字架に照らされる生活の中で、さまざまな実を結ぶものとされていくのだ、ここに言われています。私たちは、毎週礼拝を捧げる中で、自分が何ができるとか、どんなに立派なものだと誇るのではなくて、十字架の光に照らされるということこそ願いたいのです。そして、その十字架の光の中で自分自身の姿をまざまざと示され、新しくされるもの、そうされたいと願います。主イエスキリストの十字架の光に照らされるときに、私たちは自分自身が確かに罪を犯し、過ちを犯しているということを、本当にありのままに見せられるんだと思います。しかし、イエス様が、そういう私たちのために十字架にかかってくださっている。そして、新しい命を私たちに与えてくださっている。そのことを聖書から聞かされるんです。私たちは新しくされたものとして、よみがえりの主に連なる従う生活をするように招かれています。その主に信頼をして、そして疑わないで必ずイエス様が、この私の歩んでいく先におられる、私がどこでどう歩むとしても、そこにはイエス様必ずいてくださって、私を十字架の光で照らしてくださる。この私が失敗するときには、その失敗している姿が本当に過ちなんだということを示してくださるし、あるいは私が勇気を失うときには、イエス様が大丈夫だ、ここに私がいる、そうおっしゃってくださる。そういうふうにイエス様が私たちに先立ってくださっている。で、そのことに信頼を持って、主に真心から従う在り方を祈り求めるものとされたいのです。信じて祈るならば、求めるものは何でも得られる。イエス様はそう弟子さんたちを励ましておられるんです。イエス様はこうおっしゃっているので、私たちもですね、信じて祈るものとされたい。そして真心からイエス様を通して、私たちに新しい命を与えてくださっている神様に従って生きるものとされたい。そのような悔い改めを祈り求めつつ、本当にそれに従って生きる新しい生活を、ここからもう一度歩むものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちは自分自身を変えているときに、自分が何ができたか、あるいは何ができていないかという、今まで歩んできた姿ばかりを問題にしてしまいがちですが、実は今日私たちが十字架の主の光に照らされて、ここからもう一度生きるのだ、呼びかけられている言葉にどうか耳を傾けることができますように。主が私たちを招き、私たちに従ってくるようにおっしゃってくださるがゆえに、私たちが新しいものとしての生活に踏み出すことができることを感謝いたします。どうぞ主が招いてくださり、私たちを導いてくださる、その招きと導きを聞きながら与えられている今日の生活、その時その時の歩みを御言葉に従ってふさわしく歩んでいくことができますようにお導きください。主イエスが十字架にかかってくださり、私たちのためのに私たちのために罪を清算してくださった、金曜日のこの時に礼拝を捧げることができ感謝をいたします。イエス様が朝9時に十字架におかかりになり、午後3時まで私たちのために 苦しんでくださっている、その時の最中に私たちは今置かれていますけれども、私たちの罪が清算されるのも決して一声や一時の手軽なものではなく、時間をかけて苦しみながら、しかし間違いなくその一つ一つが取りなされ清算されていくことを信じます。どうか主イエスキリストが私たちのために間違いなく取りなしの御業をなさってください、新しい命を私たちに与え清めてくださっていることを覚えさせてください。私たちがそのように主の取りなしを受けた者として忍耐して生きるように、この地上の生活を与えられていることを覚え、与えられている生活に真心から使えるものとなることができますようにお導きください。どうぞ私たちがそのような幸いなあり方ができるために、あなたが御言葉を絶えず繰り返し私たちにお聞かせくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。
アーメン。